あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。経済自由人だけが知っているお金の秘密。今回はお金は複利で増えていくって話をしたいと思います。このお金は複利で増えていくっていうのは、英語で言うとコンパウンドインテレストって言うんですけど、別に銀行に預けてるからそれが複合的に複利で増えていくという意味もあるんですが、どちらかというとそれよりも僕が思ってるのは、お金っていうのはある程度お金持ちになると飛躍的にですね、お金が入ってくる、そういうふうなチャンスというか機会が増えてきます。例えば公開する株を持ってくれませんかっていうのは一般的な人には来ないと思います。これはですね、もし来たとしたらほとんどが詐欺だと思った方がいいと思います。公開していく企業にとって1000万円以下の資本をですね、株を買ってもらっても公開直前だとちょっと迷惑というか、事務の手数料というか 手数が増えるだけで、ほとんどの場合必要ありません。どちらかというとそれはごくごく初期の時には必要かもしれませんが、公開直前にはですね、よほど関係があるような会社だったり取引先だったり、そういう有力者だったり以外にはそういうふうなことはしません。なので特別にそういう上場する株を分けてもらえるんだけど、これを持ってくる 95% もう少しは詐欺である可能性が高いです。なのでもしそれがですね、特に上場企業からあるいは証券会社から言われているものでなければ、詐欺だと思った方がいいと思います。けれどもお金持ちの人たちには当然のようにそういった話が入ってきます。そしてお金持ちになってくると信用も高くなってきますし、お金を貸してくださいっていう話よりもお金を借りてくださいという話が増えてきます。例えば以前、数年前になりますけど、僕はある時ランチでですね、お金持ちの人たちと話してたんですけど、ある大体評価額で20億円ぐらいするゴルフ場がですね、売りに出てるって話になりました。で、4人でご飯食べたんですけど、1億円ずつ、とりあえず出して4億ぐらいで買えるので4億で買うって話で、なんかほとんどなんか1万円ずつ出してなんか4万円ものを買うみたいな形で言われて、1億だ大丈夫なんですかねとかっていうので僕は乗らなかったんですが、その後ですね、その4億で買ったゴルフ場を7、8億か10億近くで売ったっていうのを聞いて、あ、やっぱりそういういい話ってあるんだなと思ったんですが、例えばそういう銀行経由で来たものとか、そういったものはですね、ちゃんとしてるというか、詐欺とかそういうのじゃなくて、ただ単に評価が著しく下がっている、一時的に下がっているだけのもの、こういったものは投資をしてもうまくいくんですが、けれどもですね、そんな話は一般の人には回ってきません。まあ、そういう意味ではお金持ちの人には新しくお金を増やしていくチャンスっていうのが飛躍的に増えます。もちろん詐欺まがいというかそういう話も当然来るわけですけれども、まあ、それはあまりにもその美味しい話、良さそうな話、これさえ除外していけば、ある程度ちゃんとした話も残ってくるわけで、そういった意味ではですね、お金持ちの人たちは、例えば1億円のお金を500万ずつ20箇所に投資するってこともできるわけですから、まあ、そうするとですね、ベンチャービジネスとして、ベンチャーキャピタルとして考えたときに、全然割が合うようになってくるわけです。まあ、そういう意味でこの複利複利で増えていくっていうのは、普通の人が毎月積み立てして、そして、利子が増えていくというよりは、皆さんの持っている富、そして名誉、名声、そしてインフルエンサーとしての力、こういったものがですね、富を引きつけるというふうに考えてください。例えば、ある程度のインフルエンサーになってくると、30万とか50万とか、100万払ってこういったことを宣伝してくださいということを依頼されたりします。パーティーに行っても、帰り際にですね、お車代ですっていうふうなの封筒を、もらって、開けてみたら10万とか30万とか入っている。こんなことがあります。けれども一般の人は3万円払ってそういうパーティーに行くわけで、どちらかというとお金持ちの人とかの方が本当は30万払わなくちゃいけないのに、そういった人の方がお金をもらったりと。これがですね、ある意味資本主義の力なんですね。まあ、そして、アメリカ、ヨーロッパなんかで、ある程度お金持ちの人たちの資産がどんどん増えているっていうのは、そうやって投資した会社がどんどん利益を生み出し、そして市場価値が高まり、そして自分がやっている活動もですね、最初1年目は大したことないかもしれませんが、それが、社歴が長くなったり、その人の体験、経験が長くなって、積み上がれば積み上がるほど、それも複利複利で増えていきます。 なので、例えば同じ商品サービスを提供しようと思って告知しようと思ったとしても、初めて2、3年の時には数百人、数千人しか告知できないのが、10年経ったり、20年経ってくると数百万単位の人たちに告知することが可能になったりします。まあ、そういった意味で、まあ、当たり前ですが、同じ商品サービスを告知するときに、数千人に告知するのと数百万に告知するのでは、数十倍の差が出てくるのは当然になってくるわけです。まあ、そういった意味で、若い時よりも、30代、40代、50代、60代、70代になった方が、よりですね、福利の効果っていうのは、効いてきます。もう一つこの福利の面白いところっていうのは、ある程度資産ができてくると、資産を買うっていうことができるようになってきます。そうすると、例えば35歳の時に、一発当てて1億入ったお金があったとします。それを不動産に変えていると、月にですね、2、30万の家賃がもらえるようなマンション、これを買っておくとですね、35歳の時に頑張った、あるいはやった仕事が、50歳になっても年間何百万っていうお金を生み出すことになったりします。そうすると、36歳であった、37歳であった、38歳であった仕事もすべてお金を生み出すので、まあ、言ってみれば、その自分がですね、分身が10人一緒に仕事をしているようなことになります。これが福利の力であったりします。なので、30歳の時よりも40歳、40歳の時よりも50歳の時の方がお金持ちになれるのは当然になってきます。そして、派手な生活をすることを控えていれば、生活費っていうのはそこまで上がるわけじゃありませんから、そうするとですね、月々数十万、あるいはせいぜい100万、200万で生活できたとしたら、500万以上収入が入ってくると、毎月ですね、数百万から数千万円のキャッシュフローが余剰になってくるわけです。こういったものを投資しておくと、まあ一部は損すると思いますが、それがですね、また福利で新たな富を作っていく。こういう循環に入るわけです。お金がない人は、例えば月に40万とか50万の収入の中から、家賃払ったりローン払って子供のなんか出して、そして親を一回温泉に連れて行ったら、もうほとんどお金が残らなくなってしまうわけです。月に100万とか200万稼いでる人でも、今度は家賃が50万とか70万とか、そういったところに住むようになって、車のローンとかも20万とかになって、海外旅行に1回行って100万かかって、そうするとですね、月収50万の頃と変わらないぐらい月々残るお金が5万とか10万だったりするわけです。まあそうやって考えると、お金持ちになってくると、福利で、お金が増えるのを止めるのが難しいぐらい、資産というのは増えていきます。なので、最初の100万、最初の500万、最初の1000万、最初の3000万ぐらいを超えれば、そこからですね、あっという間にお金持ちの方になっていきます。なので、この福利の力っていうのは、お金がなくて、ほとんど月末にお金が残らなくて、そして投資する余裕がない人にはピンとこないかもしれませんが、ある程度経済的な自由を得た人にとっては、これは非常な力になるということになります。具体的な事例を一つ挙げます。これはやや古い話ですが、本田清六さんというですね、僕の心のメンターがおりまして、明治時代に活躍した人なんですが、代々木公園とか、明治神宮とか、そういったのを作った人です。もともと心理学の博士だったんですが、自分のですね、大学の先生のお給料の大半を貯金に回して、そしてですね、まあ当時珍しいというか、自然保護の観点から森林をどんどん買っていくってことをやってらっしゃったんですね。で、そして給料の範囲内、それも大半を貯金して投資するわけですから、すごく貧乏な生活を最初はするわけですが、途中からですね、自分が買った山林、そういったものがですね、価値を生み出すようになって、後々大富豪になっていくわけですが、そういってですね、自分のその資産というものを最初のなけなしの給料の中から投資していくことによって、途中からは大学の先生の給料よりも自分のですね、投資しているところからの収入の方が多くなって、そしていろんな活動されるわけですが、まあ、大学の先生、そして心理学という非常に地味な分野でありながら、投資哲学がしっかりされてたので、明治から大正にかけてですね、活躍された方なんですが、その方はですね、後々大富豪になって、そしてそれだけじゃなくて、こう、全国各地の森林を残していく、そういうふうな、素晴らしい業も 成し遂げられた人がいます。まあそんな形でやられた明治時代の人もおりますし、昭和のメンターでもずっと毎月給料のですね、10% ずつを積み立ててそれを投資に回すっていう人がいました。皆さんも考えてみてください。今まで20代からアルバイトした時から、まあ今30代、40代、50代、60代、何歳かわかりませんが、今まで稼いできた 10% が残ってるだけで、ものすごい金額になってませんか？もし今まで稼いできた 10% 以上の貯金がなかったとしたら、あなたはこの複利の力を知らないということになります。もし今まで稼いできた 10% をしっかり天引きして、そしてそれを運用して、一切手をつけてなかったとしたら、大体僕の計算では45歳ぐらいには経済自由になれる計算になります。ということは、あなたはお金を使いすぎたということになるわけですが、あんまりこれを言ってもなんか嫌な感じを与えるだけなんで、これぐらいにしますが、お金のことは難しいようで実はシンプルだったりします。まあそういったこともですね、経済自由の人たちは知ってるわけです。まあ秘密というよりは、ちょっと考えれば常識なんですが、でもどちらかというとできない人の方が多いような印象を受けます。お金の IQ 的には毎月入ってくるお金の 10% を一切手をつけないってことをするだけで、あなたは20年ぐらいで経済自由になることができます。お金の影響的には自分に入ってくる豊かさ、そのエネルギーを味わいながらしっかりお金をエネルギーとして貯めておく。それによってまたお金を連れてくれるような、そういうエネルギーに変えておく。これによって経済自由人の道が広がってきます。まあ、そういった意味で、そんなに難しいことじゃないと僕は思います。あなたがもし本当に経済的に豊かに自由に生きたいのであれば、ぜひお金について学んでください。そんなに博士号を取るような難しいことは一つもないと思います。ただ、ちょっとした心がけと知識、これだけであなたにとっても経済的な自由な道っていうのは開かれていると思います。さて、では、お待ちかねのハッピーマネーワークですが、あなたはどういう気持ちになったでしょうか。そして、さあ、ここからやってみようと思うこと、これを書いてください。例えば、この複利の力を聞いて、そうか、貯金を 10% して、そして一生手をですね、つけない口座を作る。これだけでもあなたの人生っていうのは劇的に変わっていきます。そういったことでもいいですし、10% を何らかの形に勉強に使っていく、こういうことでもいいと思います。あなたが経済自由人になるためにしておきたいなと思うこと、今日から始めたいことをこのコメント欄に書いてみてください。それによって、あなたは経済自由人の道を最初の一歩を踏んだことになります。そしてもしそういうふうになりたければ、これから私は経済自由人になります宣言をこのコメント欄でしていただきたいと思います。どんな人でも経済自由人になることはできます。アンソニー・ロビンズという人が言ってます。人は10年でできることを過小評価して、1年でできることを過大評価する。こういう言葉があります。1年では大したことができるような感じがしますが、実際にはできません。そして10年経ったら、すごいことができるのに、コツコツやって10年後そんな大したことになるとは多くの人は考えてないと思います。ぜひあなたの意見、感想、これをコメント欄に書いてください。すべてのコメントは読ませていただきますので、楽しみにしております。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。もしあなたがお金についてもっと学びたいということであれば、お金の通信コース、令和版というのを用意しています。お金の通信コース、平成版というのを20年前に作ったんですが、これをですね、2万人近い方が受講されています。今回、令和版ということで、新たに新しい時代のお金とどうやって向き合ったらいいのか、何を学べばいいのか、こういったことが学べるようなコースを作っています。無料で学べる1時間15分の動画も用意してますので、ご興味のある方はこちらから見てください。